未来情報発信番組総ミラ。総ミラ。
リスナーの皆さん、こんにちは、大野康則です。この時間は総ミラ相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。この番組はニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーにお届けする情報番組です。パーソナリティは大野康則です。よろしくお願いいたします。そして、
はい、日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクの菊池です。よろしくお願いします。今日の総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーではですね、ちょうど年度始めでございます。我々が見ておきたい金融機関やシンクタンクのレポートってどんな感じなんだろうと、そんな話題をお届けしてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして本日の総ミラ会議のゲストはこの方です。ファイアーワークジャパン株式会社代表の滝沢雄作さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ファイアワークジャパンの滝沢でございます。
このファイアワークというですね、会社さんはですね、アメリカでこのライブコマースの事業をやられてですね、最近ソフトバンクの出資を受けて、日本で本格展開したのは去年ぐらいからですかね。
本格展開はそうですね、3年前ぐらいからちょっとずつ、
はい、でこのライブコマース市場というのは今世界で非常に広がっておりまして、で国内はまだちょっと出遅れてるんですけれども、そこの部分をこれからどうしようとしていくのかですね、その戦略についてお話をお聞きしたいなと思っております。この番組は YouTube でも配信をしております。 YouTube はラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。ぜひこちらもご覧ください。それでは番組スタートです。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りいたします。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話することで新しい付加価値を生み出そうという挑戦的なコーナーとなっております。それでは改めて本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストはファイアワークジャパン株式会社代表滝沢雄作さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この、ライブコマースという市場なんですけれども、先ほどね、冒頭のところでこう大きくなってきているというお話をさせていただいたんですが、菊池さん、実際この今ライブコマースの市場っていうのは、国内も含めて世界で今どういう形になってるんですか？
そうですね、やっぱり圧倒的に中国が大きいですよね。でこれ諸説あるんですけども、いろんな調査レポートを見てると年間 140% ぐらいの成長率を遂げているとか、トータルで2023年段階で93兆円のマーケットがあるとですね。若者、中国、ライブコマース時代はその印象が非常に強くて、あとはあれですかね、アメリカの市場も2兆3兆4兆いろんな言い方がありますけども、そういう市場に育っていて、あとは日本の市場としてはですね、これも諸説ありますけどもですね、2021年段階で300億弱ぐらいになっていて、今はどうなんでしょう、500億円ぐらいの市場に育っているのかなと、そんな印象です。
これ竹田さんから見ると日本国内というのはやっぱり他の国と比べるとだいぶまだ市場規模が小さいなと思うんですけれども、まだやっぱり伸びしろがあるんですかね。
そうですね、非常に伸びしろ多いと思います。
今メインで会社としてメインはやっぱりアメリカ市場になるんです
か？そうです。本社がシリコンバレーですんで、メインはアメリカ。ただ最近はアジア、日本を含むアジアにどんどん広がってきてるかな。
どうなんですかね、そのすごい素朴なあれなんですけど、ライブコマースって結構日本、アメリカもそうかもしれないですけど、テレビショッピングみたいなものとかっていうのはかなり普及をしているので、別に携帯電話のその映像コンテンツを見ながらこう買わなくてもいいんじゃないかみたいなのもあるのかなって気がするんですけど、そのあたりっていうのはどうなんですか？
そうですね、まずそもそもこう EC 化率っていうのは実は結構大きいテーマで、やっぱりアメリカ、中国、EC 化率そもそも高い。で日本の EC 化率まだまだ数パーセント。
まだそうなんです
ね。そうなんですよ、全体で見ると。なので、結局その中のライブコマースではあるので、そこがまず大きい違いではあるんですよね。
なるほど。じゃあ逆に言うと、その日本の、例えば各地域にあるですね、企業さんですとか、そういった中小企業の方たちがしっかりその EC 化率っていうのを高めていくと、このライブコマースの市場とかっていうところももっと大きくなる可能性がある。
はい。
なるほど。それは確かにそうですね。だから、やっぱり数十兆、数兆円っていうね、他国のこの市場から見ると、500億円で。相当小さいですよね。
いやでもあれですよね、今お話しあった通り伸びしろ満載という感じがしますよね。
で で、まあ、その今から3年前ぐらいからですね、本格的に日本市場でもこう参入をされているのかなと思うんですけれども、具体的にこの今日本市場、まあ、あとファイアワーク自体ですね、どういったこのサービスを今展開されているんでしょうか。
はい、そもそもファイアワークは何をしているかというと、企業様のウェブサイトだとか EC サイト、アプリに、いわゆるライブコマースのような、まあ、動画の配信インフラですよね、を簡単に実装できますって、まあ、インフラをご提供してます。
だからこのサービスに申し込んでおけば、例えば私がなんかアパレルメーカーであれば、はい、このプラットフォーム使えば、そのウェブページの中で簡単にライブコマースの配信ができるようになってくる。
おっしゃる通りです。
それでもうそれに必要な機能が全部詰まっているという感じなんですね。
はい、
具体的にはなんか どういったそのライブコマース そのプラットフォームの中でどういったことができるんですか。
例えばそうですね、チャット機能がありますんで、配信に対して視聴者さんはもう全国からね、スマホで見てますんで、そこでチャットをする。またライブを見ながらそのまま変えちゃう。これなぜかというと EC サイト上でライブ配信をやってるので、別のこう Amazon に飛ぶとか楽天に飛ぶ必要もなく、もうそのサイト上で変えちゃうっていうのも非常に新しい体験かなと思いますね。
ちなみにあの菊池さんはライブコマースやられたことありますか。
いや、存在はもちろん知ってまして、ものすごく認知してるんですが、自分で使ったことはほとんどなくて、こういうおじさんもいるんですけど、どうしたらいいですか。
いや、でも多いと思いますよ。あの、どうなんですか、今どれくらいの人たちが使ってるものなんですか。
そうですね、まずこう SNS 上のライブはだいぶ増えてきましたよね。いわゆるインスタライブだとか TikTok ライブだとか YouTube ライブ、はい、ただこれコマースじゃないんですよね、
はい、
でまさにこう EC 上のコマースってなると、まだまだ企業数でいうと数百社、もう日本だけでも数百社ぐらいになっちゃうんじゃないかなと。これからですね。なので、
だから今多分多いのがやっぱ若い人たちで、化粧品とか、
そうですね、
洋服とかアパレルとか、そっちが多いんですかね。
多いですね。はい、
だけどこのおそらく日本はちょっとその先ほど EC 化率の話もありましたけど、あのやっぱり中国とアメリカとはなんか違うこのライブコマースといいますか、この動画 DX ソリューションみたいな形っていうのが進んでくるんじゃないかなって気はするんですけど、そのあたりっていうのはどうなんですか。
でも本当におっしゃる通りで、日本の良さはやっぱり店舗なんですよね。その店舗のリアル感っていうところはやっぱり他よりもすごい優れていて、例えばアメリカの店舗に行っても大して接客なんてしてくれないんですよ。で、なんですが日本にの店舗に行くと、ね、何でも教えてくれるし、何でも接客してくれるしっていうところで、私は日本の肝はいかに店舗の体験を EC サイトに持ってこれるか、
ほう、
でこれをやる、なんていうんですかね、ライブコマースで実現できるかっていうところが肝なんじゃないかなと思ってるんですよね。
お、それはあの多分他社との差別化の方にもつながってくるのかなと思うんですけど、まあすでにその配信用のプラットフォームというのは、あの LINE もそうですし、あのいろんな企業さんが、まあ、ショールームもしかり、まあいろんな企業さんがこうすでにやられているかなと思うんですけれども、それも結構どちらかというともうオンラインで基本的にクローズドするっていう世界観なんですけど、
はい、
ファイアワークの場合はどちらかというと店頭であるものとうまく連携していくっていう形。
そうですね、まあ、結局その自社の EC サイトっていわゆるデジタル上の店舗っていう考え方もできると思うんですよ。まあ、旗艦店みたいなイメージですよね。なので例えば、ロイヤルティが高いお客様、よく買ってくれるお客様のデータって裏側でもあったりするんで、じゃあどういうお客様のためにどんなコンテンツを出そうかって実はすごいやりやすい。なぜなら裏側にデータがちゃんと溜まってるからっていう意味で、実はこうなんて言うんでしょうね、店舗でできるような深い接客っていうのは実は EC 上とかデジタル上でもできる。でそれが本当にリアル感を持ってできるっていうのがライブの良さなのかな、ライブコマースの良さなのかなと。
確かにこういうそういった考え方のサービスっていうのは日本国内ではまだない気がするんですが、
そうですね、
やっぱそうですよね、ないですよね、
はい、
なのでその辺っていうところがまあ差別化要因になってくるのかなと思うんですけど、まあ、実際それをまあもうあのサービスとしてやられて、まあ、ユーザーですとかクライアントの反応とかっていうのがおそらく出始めてるのかなと思うんですけど、実際その反響っていうのはいかがなんですか。
やっぱりあのまだまだ日本のお客様もトライアル的にこう試していただいてはいるんですけど、やっぱり結果が出てきてるんですよね。で結果どういう結果かというと、やっぱりそのロイヤル顧客が増えてくるというところがやっぱり多くて、わざわざ店舗に行くのはめんどくさいんだけれども、でもスマホ今もう開いてしまったら店舗に行ったかのような体験ができちゃうと、 このライブコマースを通じて、我々よくどこでもドアっていう言い方をしたりするんですけど、まさにそんなイメージで、いろんなお客様とのリアルな接点、すごい濃い接点が実はもうスマホ上でできるっていう意味で、そのブランドを好きになってもらう、こう接点がね作れるんじゃないかなと思ってますね。
これ例えばその、まあ、メーカーの方とかがですね、このサービスをこう導入するってなった時は、はい、別になんか特別な環境っていうのは必要ないんですか、例えば高性能のパソコンが必要になるとかそういうものも特に必要なく、
特になく、もう我々のツールで発行されるコードをですね、もう既存のサイト上にペッと貼っていただくと、もうそのままに実現できてしまうという形ですね。
なので、まあ、ある意味ノーコードで、そうですね、まあ、その動画体験ということを実装することができるっていう、
は
い、
おっしゃる通りです。
あと、まあ、この会社の内容っていうのをこうちょっと拝見させていただいたところで、なんか特徴的だったのかなと思うのがデータ分析の部分、ここのデータというところも一つの、まあ、あの差別化要因といいますか、はい、売りの機能の一つなのかなと思ってるんですけどあのこのファイアワーク自体はこの動画 その視聴データですねこのあたりというのはどうお考えなんですか。
そうですね、あの非常にあの視聴データって面白いユニークなデータだと思っていて、それこそその商品を5分見てるお客様なのか、はたまたライブだとその商品の説明を見てさらにコメントをするお客さんとかもいらっしゃるんですね、うん、これも含めて視聴データと思っていて、もちろんライブ中にコメントをして、例えばこの商品ってそうですね、なんか竹ってどれぐらいですかっていう質問されたお客様ってめちゃくちゃ購入可能性高いんですよ。まあ、それそうじゃないですか、こう買おうかな買わないかなっていうところで質問が出てくるんで、なのでその後にそういうお客質問してくれたお客様にだけ例えばメルマガを送るとか、あそれこそこう LINE でメッセージを送ることで、結果的にそのライブ後も売り上げが上がったりとか、はたまたまたよく見てくれてるお客さんにはあなた限定のライブ配信ちょっと用意してるんでまた見に来てくださいっていう、例えば企画を用意されてもっとそのファン化を深めたりとかっていう、まあ、そういうものの裏側どれぐらい興味があるか、その商品とかブランドにですね、それが非常に現れやすいデータが視聴データかなっていうふうに思いますね。
あの菊さん、あのライブコマースのやつ面白いんですけど、はい、コメントがねバババババって出てくるんですよ。
いや一気に流れ
そうです。リアルタイムにで、いやああだこうだいろんな意見がそこに来るので、はい、そこにこうあのどのタイミングでどういうコメントがあったのかっていうのをまあ収集することで、要はマーケティング の、 その分析用として非常に使えるデータになるってことですよね、
はい、まさに。でもやってることは一緒なんですよね。店頭で接客をしてると、はい、お客さんがどう何を聞く、でもこれって取れてないんですよ、データって。だから視聴データイコール接客データなんですよ。
いやでもこれねすごく面白いのは、結局接客してたり何かプレゼンしてるとお客さんの反応が分かるじゃないですかここでわって反応したとかっていう。ただやっぱりオンラインとかの場合だとどこでユーザーが興味を示したのか、はい、例えばそのパッケージを裏返したとか、なんか違うアクションをした時に反応するということは、そこにユーザーが興味があるということなので、あのそこを例えばじゃあちょっともっと深掘りしていこうみたいなことがおそらくできるので、やっぱりこういうデータが見れるっていうところがやっぱり一つのこうポイントになってくるのかなと思うんですが、これ自体もその、ま、そのデータを解析するツールっていうのももう入っているっていうか。
そうですね、まあ、ただより深くやろうとしていくとそれこそ他のデータツールとかとも連携する必要が出てくるんで、そこの連携も含めてサポートをしているというところですね。
で、まあ、こういう、ね、ライブコマースですとか映像を使ったものっていうのはこれから本当にこう大事なポイントになってくるのかなと思うんですけど、私がねやっぱり今注目してるのは AI なんですよね。もう AI 使うとアバターが簡単に作れるし、音声とかも簡単にスキャニングできるんですよね。で、私英語全く喋れないんですけど、今あの実際にちょっとサンプルでちょっと作ってきたんですけど、
出ますね。I have created a YouTube channel dedicated to broadcasting news related to Japan's food technology.
っていうような感じ。そうなんですよ。めちゃめちゃ流暢な英語を私のアバターと私の音声データが勝手に喋ってくれるんですよ。しかも映像も作ってくれるんですよね。だからゆくゆくきっとライブコマースとかこういう動画の接客とか説明っていうものも AI で人物も勝手に作り、勝手に動画もでき、本当にテキストを書き込むだけで、そのテキストも AI とかで自動化してくると、もう24時間365日 AI が 勝手に接客をしてくれるみたいな世界がいつか来るんじゃないかなと思ってるんですけど、そのあたりってどうなんですか？
もうまさにおっしゃる通りで、我々ライブコマースでもうしっかり認識できたのは、店舗であろうとデジタルであろうと、このリアルな接客コミュニケーションがあるとお客様満足してくれる、で結果買ってくれる、これも理解したと。ただ唯一ライブコマースの欠点は、人がその時間拘束されちゃう、つまりその時間しかライブ配信できないっていうところなんですよね。ただおっしゃる通りで、もうこの接客データさえちゃんとチューニングして覚えさせれば、もうウェブサイト上で本当に365日働いてくれる AI 店員さんっていうのができてくると。で、実は我々その商品、ソリューションをですね、我々も開発してまして、今日本でも AI ビデオアシスタントの略で EVA というソリューションをまさに今ソフトローンチし始めたところですね。
これは顔とかも、例えば菊池さんの顔をスキャニングして、画面上はまるで菊池さんが喋ってるかのような、で声も菊池さんの声をスキャニングして、まるでもう菊池さんがやってるかのようにすることは簡単にできる。
簡単にできます、
うん、それすごいやってみたいんです
いやでもね、これね、皆さんね、ぜひやってほしいんですよ、うん、
本当ですよね。
ね、はっきり言ったらすぐできるんですよ、
はい、
すぐですよ、ね、
さっきやってました
ね、すぐですね。
そうなんですよ、私あれ音声多分送って数分だったと思います、ね、音声は数分で、アバター作るのには多分 2,3 日ぐらいかかるんですけど、うん、それくらいでできちゃうんですよね。で、まあ、いろんなツールがこの世にはあるので、まあ、ぜひいろいろ試していただきたいなと思ってるんですけど。
結構リスナーの皆さんも衝撃ですよね。
いや、そうなんですよね。もうラジオも全部掛け合いもできちゃう。ちなみに掛け合い機能っていうのもあるんですよ。
あ、本当ですか。
そう、
ちょっと今度入ってもらって、
ね。そうそう、そういうのもあったりするんですけど、まあ、今この AI ビデオアシスタントですかね、はい。これはもう今実際にもうサービスとしてリリースをされているんですか。
そうですね。もうリリース自体はしていて、まあ、ただやっぱりこう、何をどう教え込ませるのかっていう、まあ、チューニングは非常に大事なので、日本のお客様数社とはもう実際に、内々でテストをさせてもらってたりしますし、海外でももう実際に実用に向けて結構動いてますね。
お客様は結構基本的には若い方、若い方というか、まあ、あれですね、エンドユーザーという観点では。
そうですね、はい、おっしゃる通りかなとは思います。
なるほど。日本って高齢化が進んでいきますけど、はい、ある程度年齢が高い方向けにみたいな、何かお考えって終わりになるんですか。
はい、でもまさに我々このソリューションってチャットボットの上位互換かなと思っていて、例えば市役所のチャットボットって結構無機質だったりするじゃないですか。
確かに、
一応したらなんかポンとこうメッセージ返ってくる、はい、で逆にこの顔があるだけですごい情緒的なコミュニケーションができるようになる。これって実はそのまさに高齢者のに向けても大事な、こうなんて言うんでしょうね、インターフェースかなと思っていて、なのであとは慣れていただくだけ、使っていただくだけなのかなというところで、これからかなと思ってます。
でもこの本当 AI の進化っていうのがすごいので、これきっとそのうちそのビデオアシスタントというか AI がやってるって分かんないぐらいのレベルになるんじゃないかなって気がしますけどね、
はい、
いやそれぐらいね、いや本当に すごいんですよね。で特にそのこれから少子高齢化で労働人口っていうのも減っていく中、やっぱりそういうのを説明する作業要員っていうものがどうしてもいなくなってきてしまうので、やっぱこういうものを使って効率的に接客していくっていうことはすごく大事なんじゃないかなと思いますね。だからこれ本当にだから進んでくると、もうリアルタイムに接客というか、
はい、
もう AI で会話できるようになってくる。
そうですね。なので例えば今コールセンター200人ぐらいいますと、で毎日電話取ってますっていう人たちが、まずはウェブサイト上のエヴァに相談してみてくださいと、でそこでさばききれなかったものが人間に回ってきますと。
なるほど。
ただ一時受けはやっぱり AI でいいよねっていうのが、まあ、これからどんどん増えてくるかなと思うので、結果的にそのコールセンターも200人じゃなくて100人でよかったよねとか、50人で済むよねとかっていうところで、まあ、いわゆるこう人口減みたいなところにもこう効いてくるのかなと思ってますね、うん。
ちなみにこのまあファイアワークのこの今扱っているいろんなサービスがあると思うんですけど、はい、どういう人たちにこう使ってほしいというふうにお考えだったりするんですか。
そうですね、まずはやっぱりこう B2C のビジネスをやっている、何かこう商材を売られてらっしゃるような方々で、ただどうしてもこう店舗じゃこれから出すっていうのはお金もかかるし、どうしよう、デジタルでもっと売れたらいいな、そんな方々がこのツールを使ってまさにデジタル上の売り上げを上げていくっていうような、まあ、そんな形で使っていただきたいなと思っていますね。
いや今日は 滝沢さんにこう来ていただいてですね、いろいろお話をお聞きしたんですけれども、本当にこの映像を作って、特に国内だけではなく、海外に向けても情報発信していくということは、本当にこう非常に大切なことだなと思ってるんですね。で、今までだとそういうものを多言語に翻訳をしたり、映像を作ったりするのに、ものすごく場合によっては数百万っていうお金がかかってたところが、正直言うともう数万円でできてしまう。運用もですね、非常にこう低価格のコストでこうできるようになってきてますので、ぜひですね、リスナーの皆さんとかでもですね、この、ライブコマースというか、まあ、商品をですね、こう、一般の市場でこう、販売をしていく、それらをこう、流通させていくようなお仕事についている方はですね、このファイアワークをはじめですね、いろんなサービスがありますので、ぜひ、調べてですね、使っていただければなと思います。本日のゲストはですね、ファイアワークジャパン株式会社代表の滝沢優作さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。それでは菊池さん、よろしくお願いします、
うん、はい、今週もよろしくお願いします。ということで、総ミラ総研第140回目ということになりますけども、今日はですね、まあ、年度始めでございますんで、未来を見据えるためにしっかり見ておきたい金融機関とかシンクタンクのレポートってどんなものがあるのかなと、そんな話題をお届けしてみようかなというふうに思ってます。はい。ということで、今回のデータなんですけども、まあ、データというかですね、紹介ですね。まあ、世界、まあ、当然そうですよね。そして日本、金融機関やシンクタンクは、まあ、実は優れた、そしてとってもユニークなレポートというのをもろもろ公開しています。で、未来、なんでこの金融機関こういうことを調べてるのかなと、なんでこういうシンクタンクこんな提言出すのかなというのをですね、まあ、ぜひリスナーの皆さんにはですね、チェックしていただきたいなと、まあ、そんな思いを込めてですね、まあ、ちょうど4月、いいタイミングでございますので、いくつかご紹介させてあげたいなというふうに思ってます。例えばなんですけども、私は普段日本能力協会総合研究所というですね、シンクタンクであり調査会社であるというところにいるわけなんですけども、そういう会社っていうのはですね、いろんな市場レポートを発刊するわけです。例えば、豆系の麺。あれですよね。豆の栄養素とか、そのタンパク質みたいなものを取るのは非常に重要なので、その市場はこれからこんな風に広がっていくんだよというようなですね、レポートを作ってみたりするわけです。で、今日も滝沢社長のお話を伺っていて、ライブコマースのレポートは絶対作らないとまずいなって。
ぜひ。
思いました。もう本当にそう感じさせられたんですけども。調査会社というのもありますし、シンクタンクや金融機関が、なんであえてこの市場に目をつけてるんだろう、豆系の麺って一体何なんだろうみたいなことをですね、うん、こういうものを見る視点は何だろうということを考えながらですね、こんなデータを見ていただけるといいんじゃないかなと思います。そしてリスナーの皆さん、まあ、よく知ってる方は多いかもしれませんけども、YouTube で今画面が映っていて、ほとんどですね、新手の目の検査みたいな感じになってるんですけども、これ何かというと、私毎日見てるんですよ、このサイト。
はあ。
経済産業省の委託調査報告書。
いやー、菊さんやっぱ面白いですね、見方。私、今までその新規事業とかのデータとかいろんなの見てきたんですけど、はい、この委託調査報告書のページ一覧を見るっていうのは、はい、発想が全くなかったですね。
この一覧を眺めながら、ああ、こういう金融機関やこういうシンクタンクが、確かに国からこういうプロジェクトを受注していて、ああ、エネルギー系でこんな話題が出てきてるんだと。アートやクリエイティブを使って街を元気にしよう。ああ、これはE デザインという会社が仕事を取られていて、しかも報告書が全部 PDF で載ってるんですよね。ですから、金融機関やシンクタンクの人がどんな調査のまとめ方をするかとか、あるいはこういう分野に注目ということになったときに、どういうデータから情報を引っ張ってきてるかっていうのがやっぱりわかるんです。しかも、国がわざわざお金を払って調べるということは、結局市場を伸ばしたい、あるいは厳しい業界であれば V 字回復をさせたい、で市場を伸ばしたいという観点でいくと、これ予言しておきますけども、ほぼ間違いなくライブコマースのレポートもできてくるはずです。間違いなく。ですから、世の流れを知るとか、風の風向きを知るとか、そうなんです。経産省、経済産業省の委託調査報告書とネットで探していただければすぐ見つかりますんで、一覧だけ週に1回程度で構いません、眺めていただくと。そうすると、あ、ちょっとこれ見ときたいなとか、チェックしときたいなと思うものがいろいろ見つかるんじゃないかと思うので、こういう 情報のいけそうを知っておくっていうことが、これからいろんなビジネスを組み立てていく上で非常に重要なことになる。
これちなみにその委託調査報告書というのは結構一覧で出ているものなんですか？
そうです。もう一覧でずらっと出てます。
これってまあ、経産省だけではなく、はい、農水省ですとか国交省とか各省庁でこういったものがあるっていう感じ。
は
い、
ただ更新頻度とあとは出しているボリューム感を見てみると、経産の委託調査報告書のExcel の一覧とか PDF の一覧とか両方あるんですけども、使いやすい方を週に1回ぐらい見ておく。そういうことを一生懸命やってると絶対ご褒美がありますから。ちょっと見ておいていただけると面白いんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思いますね。そういう意味でいくと、リスナーの皆さん、経産省の委託調査報告書というのを見ておいていただくといいと思います。そして今日はもう一つ、最近見たものではこれはユニークだなと思ったのが、電車の中で座るための戦略とアクションプラン。これずいぶん X でもバズってましたですね、この報告書は。調査元はみずほリサーチ&テクノロジーズ、まあ、ですからみずほグループのですね、リサーチのファームなんですけども、そうですね、まあ、日本を代表する、金融機関シンクタンクという呼び名がふさわしい会社だと思います。で、今年の春、はい、新人の方も多いですからね、電車の中で座るための戦略をブルーオーシャン戦略と、鳥の目、虫の目、魚の目ですね、魚の目、コウモリの目戦略、あとファーストペンギン戦略、この3つのですね、素晴らしい戦略の考え方があるんですが、この3つで電車の中で座るための占領がこうやって位置づけられるとですね。そうなんです。この人が降りそうかみたいなものをチェックするとかですね。なるべく動きやすい服装で行くとか、いろんなことが書いてあっても面白いんですけど、つまり、こういう重要な戦略をですね、少しですね、なんていうんですかね、真面目なレポートなんですけど、くすっと笑いながら勉強できる。これはなかなか面白いので、ぜひリスナーの皆さん、電車の中で座るための戦略とアクションプラン、この報告書、一回菊池に騙されたと思って見ていただければと思います。勉強できる非常に素晴らしい提言書だと思います。ということで今日のまとめをしておきたいと思います。総務の総研的な今日のまとめとしてはですね、まあ、ただですね、今日時間の関係でご紹介しきれてないものいろいろあるんですけども、仕事によって見るデータっていうのは変わってきますから、そういう意味では各自の目線でいろいろチェックしていただきたいです。さっきの経産省の委託調査報告書を覚えておいていただきたいんですけど、もう一つ経済レポート .com といって、金融機関やシンクタンクレポートを串刺しで検索できるサイトもありますから、これもタイトルだけ週に1回でもずらーっと眺めておくといろいろ学びがあると思います。グローバルの観点のレポートもいいものがいっぱいあります。またどこかのタイミングでご紹介しますので、よろしかったら期待なさってください。今日は以上です。
以上、総務ら総研教えて菊池所長のコーナーでした。次回の放送はですね、5月2日です。次回のゲストは東京大学定量生命科学研究所小林武彦教授で、なぜ人だけが老いるのかというですね、総務らの中ではかなり珍しいテーマでお話をお伺いする予定です。ぜひお楽しみいただければなと思います。いや、滝沢さん、今日はありがとうございました。先ほどの AI の部分ですね、そのアバターがこうできて、まあ、自動的にその AI がこう接客をするようになる、これっていうのはやっぱりもう日々バージョンアップされていくのかなと思うんですけれども、もう一般にもう公募はされている、サービスとしては申し込みできる状態。
そうですね、もしよければ Firework Japan で検索いただくと、私自体がですねアバターでもう営業してますんで、
それすごい分かりやすいですね。
はい、ぜひ話しかけてみてください。
声も顔も全部、
ね、そうです
ね。なので皆さんもですね、この Firework Japan ぜひ検索していただいてですね、そのアバター技術、これはですねちょっと体験していただくと多分すぐ分かると思いますので、
早速調べて
みます。はい、ぜひ試していただければなと思います。滝沢さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしましたのは私、大野康則と
菊池健二でした。
それではまた来週お会いいたしましょう。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。